はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、小学生向け5アウトオフェンスということでお話をしていきます。私は YouTube チャンネルの方を持ってまして、まあその名もバスケの大学というね、YouTube チャンネル、かれこれ4年ぐらい、毎週動画をアップしている、チャンネルがありますが、まあそれが火曜日、金曜日に基本的に動画がアップされるようになってまして、で、今週火曜日、そして昨日の金曜日にアップされた動画がですね、この小学生向けの5アウトオフェンスっていう話をアップしたんですね。まあ、それまだ見てないという方に向けて、こんな内容だということでお話をしてですね、少しでもこのテーマについて、考えていただける人が増えればなと思ってお話をしていきます。まず最初に火曜日に上げた動画がですね、なぜ小学生にピックアンドロールをさせてはいけないのかという動画で、これ大変多くの方に反響をいただきました。おおむね賛同していただいて、反対意見もいただいて、そういった形でですね、コメントも、いいねの数もですね、または、低評価の数もたくさんいただいた、そういう動画なので、まだ見てないという方はぜひ見ていただきたいなと思うんですけれどもね。このチャプターにリンク貼っておきますかね。なぜ小学生にピックアンドロールをさせてはいけないかという、そういう動画ですね。で、こちらに関しては、簡単に話の要約をするとですね、世界中でオンボールスクリーン、ピックアンドロールが行われていると。で、すごく重要な戦術であることは間違いないけれども、止めるのが難しい戦術なんで、小学生にそれをやってしまうと、簡単に点数が取れちゃうんですね。簡単に点数が取れちゃうんですよ。ピックアンドロールって大人のね、それこそこの前までやってたパリオリンピックでも、どの国でも中心戦術だったじゃないですか。っていうぐらい、やっぱり止めるのが難しい戦術なんで、それをやることは戦術的に大変有効であると。だからこそ、小学生の段階でそれを教えると、これもう止めようがないっていう世界になるんですね。で、止めようがないっていうことは試合にたくさん勝てるんでいいじゃないかっていう話に当然なるんですが、一方でね、選手がその戦術で言われた通りやると2点取れるんで、あんまり個人技能が上手くなる必要がなくなっちゃうんですね。本当だったら、なんとか1対1を抜いていくとかですね、ブロックショットをかわしてシュートをなんとか入れるとかですね、そういうこう困らせられる状況の中でこそ技術を上達させるチャンスがあるんだけど、オンボールスクリーンガチッとかけて、完全なノーマークを作り、そこで楽なシュートっていうことをすると、確かにシュートは入って点数は取れるんで試合は勝つんですけど、その子自身はあんまりその個人技能もう困らせられる状況がなくなっちゃうんで、うまくならないよねっていう話ですね。まあ、これ、コンピテンシートラップなんて言ったりするんですけどね。コンピテンシートラップ。会社が昔、すごく成功したやり方が一個あったとしたら、まあ、時代の流れがね、変わっていくのに対しても、その成功体験から、逃れられずですね、同じことをずっとやり続けて、対極的に見ると、こう、あれですね、会社が傾いていく。きっかけは成功体験にしがみついてるからだみたいな、そういうことをコンピテンシートラップって言ったりするんですけど、それと同じで、ピックアンドロールはうまくいくからこそ、やり続けた結果、長い目で見ると、この個人的な成長にはなってないっていう、そういうことがあるんで、まあ、小学生のうちは、オンボールスクリーンはやめときましょうやと。いうのが世界中の流れだし、JBA、バスケットボール協会もそういうことを推奨しているわけですね。で、中学生の段階だったら、オフボールの、ボールのないところのスクリーンプレーってものを教えて、で、高校生以上でピックアンドロール教えていきましょうと。小学生の時に個人技能をちゃんと高めていけば、戦術的なことを入れた時にもっともっと質の高いことができるんで、小学生のうちはピックアンドロールさせないようにしましょうねっていう話があるんですね。じゃあ、どうしたらいいかっていう話になるんですけれども、じゃあ立ち止まってみんなが1対1やってね、うまい子が1対1やって、他の子がこう、外側でじっと待ってるっていうのがいいかっていうと、それも一つの考え方ですけど、他にもやり方あるんじゃないのっていうところで、一つヒントになればと思って出した動画が、昨日の動画ですね。昨日の動画は、スクリーンを使わない5アウトオフェンスっていうことで、これミニバスにおすすめかなということで出した動画です。私はね、高校生、大学生を教えてるコーチなので、中学生はね、自分の勤めてる学校に中学生いますから、もちろん中学生の指導はしたことがあるんだけれども、小学生の指導っていうのを専門的にやったことがないんですね。 じゃあそんな、お前が小学生向けのオフェンス語るなって言われたらそれまでなんですけど、まあ私だったら一つこういう考え方で組んでもいいのかなというヒントになればと思って、パス&カット、パスしたらカッティングするっていうオフェンスを、一つ紹介しました。まあどこにでもあるような形ではあるし、まあそんなのね、三原が言わなくても知ってるよというところかもしれませんけど、まあ何らか、これを見てる方のね、ヒントになればと思って昨日の動画を上げさせてもらいました。この動画はですね、次のチャプターにしようかな。一回チャプター区切ろうかな。一回チャプター区切って次の動画に、チャプター、リンク貼っときますので、ちょっとチャプター区切らせてもらいます。YouTube の方そのままお待ちくださいね。ボイシーは1個しかチャプターが貼れないので。はい、ということで、珍しくチャプターを分けましたけれども、ここのチャプターにスクリーンを使わない5アウトオフェンスの、リンク貼ってあります。まあ、まだ見てない方はね、これ見ていただいて、その前のピックアンドロールさせちゃいけないのかっていう動画も、見てないって方はですね、ぜひぜひ、今日の、週末にですね、土日に見ていただければと思うんですけど、まあ、この2つの、動画をここで上げたんですね。で、パスしてカットしていくっていうことについて、そのスペーシングを作るっていうことをね、一つヒントとしてお話をしたんですけれども、まあ当然これを真似してやってみてくださいというつもりはなく、まあこういう考え方で、まあスペーシング作ったらどうですかと。で、ボールをずっと一人が持ってるよりも、パスを回した方がディフェンスはズレはできるんで、そういう形で、動きを作ってみてはいかがでしょうかと。いうようなところでね、動画を上げております。なので、まあ、ぜひそれをね、参考にしていただいて、スクリーンを使わない5アウトオフェンスということでね、参考にしてもらえればと思うんですが、まあ、私がこう伝えたい考え方はですね、その小学生のうちから、やっぱり教えるべきものと教えるべきじゃないものってあるのかなと、小学生のうちからっていうか、その年代によってですね、まあ、まずは小学校のうちは、ちゃんと、こう、個人技能、とにかく高めていくと。ボールを持っている人中心のバスケットをやっていくと。ただ、そのスペーシングの原則とかね、ディフェンスが、なんていうかな、こう、二人引きつけたからここがノーマークだとかっていう、そのノーマークを作る感覚みたいなものは、やっぱり養っておくべきなのかなというふうに思いますし、で、中学校以上になった時にね、戦術的なことをどんどん入れていくべきだと思うんだけど、その時に小学生のやってるような、もうとにかく個人技能だけで、あとは、パスとカッティングだけでっていうプレーを、やらせているっていうのもまたどうかなと。中学生になったら中学生なりのオフボールスクリーンを入れたバスケットをどんどん入れていけばいいと思うし、例えばフレックスオフェンスとかね、そういうのすごくいいと思いますし、そういうのをやっていくと。で、高校生になったら高校生になったで、いろいろドラッグスクリーンかけたりとかですね、そういう例えば、まあ、なんだろうな、スペインピックやったりとか、そういうオンボールスクリーン系を、どんどん教えていく。で、ゾーンディフェンスもやったりするっていうようなことで、バスケット的な、この、知識っていうかね、判断力みたいなのを高めていくために、どんどんこう、ちょっと負荷をかけた戦術を、その年代に応じて与えていくってことが大事なのかなというふうに思いますので、まあ、そんなことを考えるきっかけになればというふうに思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日はね、小学生向け5アウトオフェンスという、まあ、動画を出しましたよということで、まあ、それをぜひ見ていただいて、あなたのチーム作りのヒントにしていただければということで、このチャプターにその動画貼っておきます。よろしくお願いいたします。では、お手元そのままでお付き合いください。はい、ではですね、昨日いただいたボイシーのコメントの方を読み上げさせていただきますが、昨日の放送はね、ファールは4つまでいいことっていう放送させてもらいました。お盆中にもかかわらず結構多くの方聞いていただいて、コメントもたくさんいただきましてありがとうございます。今日の放送についてもですね、もしよかったら、いいねのボタンを押していただけると大変嬉しく思います。毎日更新の励みになります。また、今日初めて聞いたと、で、ここまで聞いたという方はですね、ぜひチャンネルのフォローのボタンを押しておいてください。ね、チャンネルのフォロワーさんが一人一人こう増えていくと、私も励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。ではでは、昨日の放送にいただいたコメント、ボブさん、初めてコメントします。いつも勉強になる投稿ありがとうございますということで、こちらこそありがとうございます。今日の内容とても共感できました。悪質なものは別として、ファール4つまではできるものですよねと。試合を通していつどのように使うか、自分がプレイヤーの時は常に考えますし、指導する際は選手にその意識を持たせるようにしています。学生には伝えるのが難しいテーマかもしれませんねということで、そうですよね。はい、結構ファールの使い方っていうのは、なんか、ファールをさせることは指導者のタブーみたいな、それもまた違うのかなと私は思うんで、一つね、こういう考えるきっかけになっていただいて、コメントいただけると、すごく嬉しく思います。ありがとうございます。 宗像さん、本題とは関係ないですが、規約違反によりコメント削除されましたの件は、ボイシーのリスナー規約やコミュニティガイドラインに反したコメントが書かれ、自動的に削除されたものだと思われます。あ、なるほどね、そういうことだったんですね。はい、どなたが書かれたか分かりませんが、昨日大量の多分スパムコメントが入ってしまったということで、まあね、これもまた一つ勉強になりました。ありがとうございます。引き続き、宗像さん、ファール4つまで OK、私も同感ですと。息子たちも試合やると割とファール弾が綺麗なもの返ってくるので、ディフェンスを頑張った結果、ファールを取られちゃったというくらいまでできてるというふうに毎回会話をしてますと。なるほどね。まあそうですね。頑張った結果、ファールになっちゃうというのも大事だしね。わざとファールするということも結構大事なのかなという放送でした。ありがとうございます。次は影島さんですね。ファールは特に試合終盤では戦術的に必要ですよねと。まさしく昨日カップ戦で残り10秒1点勝ちの場面で相手のポゼッション、速攻になるかどうかの場面で私のチームの選手がファールしてタイマーを止めようとしたら勢い余ったアンスポ。ああ、なるほどね。1本決められて同点となってしまいましたと。点を決められたらボールにプレーして時間を止めようと指示しましたが、本人曰く正面に入ろうとしたら追いつけず押してしまったということですね。ああ、これはね、本当にいい、カップ戦ということなんで、練習試合の延長ということだと思うんですけど、ぜひね、これを踏まえて公式戦に生かしていただければと思います。いい経験だったと思いますね。ありがとうございます。宮崎さん、バスケの場合は戦略的なファールがありなんですねと。ファールを与えてもマイボールになる、得点チャンスが生まれる可能性があるからですかねと。そうですね。フリースローさせて時間をとにかく止めるっていうね、サッカーとはちょっと違った考え方で、そんな戦術があるということですね。サッカーの場合はファールは同じように相手ボールからスタートし、失点の可能性が高まるので基本的にしないようにしますということですね。たまにあるのが格上のチームとの対戦、選手がビビって体を寄せられないときは、ファール覚悟で当たれということがありますということでね。これはバスケットも、共通なのかなと思います。ありがとうございます。トライさん、ファールを戦術として考えるととても大切な考えだと思います。4クォーターで競り合っているときは焦って先行きが分からなくなってしまうときがあります。冷静にファールゲームが選択できるようになりたいなと。こういうのはやっぱり日頃のリハーサルが必要だと思いますよね。トライさん、ありがとうございます。最後、小池さん。本日のテーマ、同感です。三原先生の発信より、しばしばバスケ IQ を高めるためにというフレーズをいただいておりますが、この視点はミニバスのカテゴリーから丁寧に伝えていくべき要素だと思います。今日もありがとうございましたということで、こちらこそありがとうございます。ぜひね、今日のお話をした動画のところも見ていただいて、またね、コメントをお寄せください。はい、ということで、今日の放送いかがだったでしょうか。発見、感想、気づきありましたらコメント1行でもいいので残してください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。YouTube メンバーシップの方でですね、話だけ聞きたいというコースもありますので、ぜひ一度放送の説明欄から案内ページ見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。